皆さんおはようございます。今日の私の奉仕のために、皆さんからたくさん、祈って、いただいたと思います。本当に感謝を申し上げます。今日は斉藤牧師がですね、冬休みという形で、山形の方に帰省をされております。代わりに、私のようなものが、御言葉の奉仕をさせていただきたいと思います。さて、皆さんは 8×8 という法則をご存知でしょうか。これは講演会でですね、その講演した内容がいかに理解されるかということを言っている法則であるんですけれども、講演会でお話をするスピーカーの方は用意してきたことの100があるとすれば、それは 80% しかお話しできない。そして聞く聴衆の方もその 80% しか理解できない。そういうことを 8×8 の法則というようです。巷の講演会等ではですね、スピーカーの人はその話をですね、伝えたいがために面白おかしくお話をするわけです。でそういうことにまたエネルギーを費やします。しかし残念なことに、その面白い話というのが、その面白い部分だけが強調されまして、伝えたかったこと の半分も伝わらないということが、逆の目が出るということがまあまああるわけであります。肝心な話は何も伝わらないということで、かえってパフォーマンスがですね、5×5 になったりという形で、なんともひねくな形になったりするわけであります。しかし毎週語られるこの礼拝のメッセージはどうでしょうか。形の上ではこのメッセージというものは、私が準備をしてという形になるわけですけれども、斉藤先生もそうなんですけれども、すべて神様が語りかけて、私たちに話をする私に、斉藤先生に働きかけてくださり、神様が私たちにとって必要な言葉を語ってくださるということであると思います。祈りのうちに準備をしてきたこの神様の言葉が皆さんに伝わらないわけがないというふうに私は思っております。したがって巷で言われている 8×8 の法則というものは、礼拝の場においては全くそんな心配はいらない。その証拠に皆さんはメッセージを得て、力を得て1週間を過ごしていく、そのようなことをいつも言ってくれるわけであります。そのことを信じて、今日準備してきたことを伝えていきたい、このように思いますので、よろしくお願いしたいと思います。まずは一言お祈りをさせていただきたいと思います。天の父なる神様、皆を心より賛美申し上げます。このような小さき者がこの講壇に立ち、主の御言葉を伝えることができる幸いをありがとうございます。このような機会を与えてくださりありがとうございます。この教会は設立をして70年という歴史の古い教会でありますけれども、今日に至るまでこの礼拝が一度も欠くことがなく、神様の御言葉が伝えられてきております。またこれからも伝えられていきます。この1回も欠くことがなかった礼拝に、今日このものが語ることも歴史の一つに加えさせていただきまして、ありがとうございます。この日この時語るべき御言葉を示してくださいますようにお願いいたします。聞く人々の心も開いてください。神様の恵みを与えてくださいますようにお願いいたします。この小さき祈りをイエス様の尊いお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。さて、今日お話をするということなんですけれども、2015年という新しい年が明けました。昨年もいろいろなことがあったわけですけれども、皆さんもいろんなことを感じて新しい年を迎えられたことと思います。 去年もいろんな世相のいろんな出来事がありました。まあ、その中の一つに、スタップ細胞の騒動がありました。まあ、スタップ細胞はあるのかないのか、このような騒ぎがあったわけですけれども、先日ようやくそういったものはないということで決着がついたということになります。非常に期待を持たせて残念だった一つの騒動だったわけでありますけれども、まあ、そのことの問題の騒動の発端はですね、発表された論文の中の画像データの切り貼りがどうも怪しいのではないかということが騒動の発端だったように記憶してあります。科学の世界ではオリジナルデータというものがいかに大切かということが垣間見えた事件であります。まあ、科学や論文はコピーというものはダメだということを私たちあのことを通して分かったんですけれども、まあ、科学者というものは誰も発見していないものを一番最初に発見したい、そのようなことを常日頃思っているのだと思われました。だけれども、まあ、実際に住んでいる私たちの一般的な社会においてはですね、まあ、人に習えとばかりのコピーだらけ、まあ、いろいろな人から影響を受けてですね、生きているということが普通の一般の社会の一般的な人の生き方なのではないかなというふうに思います。科学者はコピー&ペーストという形であのようなことになってしまいましたけれども、私たちはですね、同じ人間ですから、そういったことをですね、決して笑うことはできない、このように思います。まあ、人類の、古代から現在に至るまで発展の歴史はですね、新しい発見や、本当のことの本当は何なのかということの追求の積み重ねであったのだと思いますけれども、去年のあのスタップ細胞の本質というものはですね、その新しいものを発見するという一つ一つ踏まなければいけない階段を踏み外してしまったということだと思います。まあ、人もそうなんですけれども、その人が属した組織あるいはマスコミといったその取り巻く環境、それが全て本当のものは何なのかということを踏み外した結果、あのような騒動になったのではないかなと個人的には思っています。オリジナルというものそのものが持つ真実、凄み、そういったものを追求する、またそういうものに憧れを持つというのは、まあ、人間として、本質的なもの、人間としてそれが代々受け継がれてきた遺伝子なのではないかなというものというふうに私は思っております。まあ、その意味で私たちが毎週開いているこの聖書、この聖書はオリジナルそのものであると。これはなぜならば神の言葉であり、何からの影響も受けることなく聖書そのものがただそびえ立っている、そういうことが言える、またそれを私たちが信じているということに他ならないからだと思います。さて、オリジナルということを今少しだけお話をしてきましたけれども、私たち人類には解決しなければならないもう一つのオリジナルというものがあります。それは何なんでしょうか。単刀直入に言ってそれは罪というものであります。私たちが生まれながらに持っている罪、英語で、罪、現在というものをですね、なんて言うかというと The Original Sin、 こう言います。ここにもオリジナルという言葉が出てきて、この罪というものを何とかしなければならないということは言うまでもないことだと思います。ちょっとだけ、法律の話をさせていただきたいと思います。今新聞を開きますと毎日のように 振り込み詐欺で、いくらいくらをお金を騙し取られたというような事件が毎日のように出てきております。悲しいかな、この世の中では職業として詐欺を行う人々がいるということは嘆かわしいことであると思いますけれども、この詐欺をですね、刑法に、六法全書の中に刑法ってありますが、刑法を開いてみますと、その詐欺を犯した場合の量刑ってどの程度ですかって出てきます。それを見ますとですね、懲役10年以下ということに、そういう意味、そういうことで、詐欺が裁かれるということがきちんと書かれております。まあ、詐欺という犯罪が暴かれて、まあ、裁判を経て刑に服するということになった場合ですね、上限で10年間刑務所に入らなければいけないということであります。まあ、刑務所で10年間を過ごすということは、その詐欺を犯した人をそのまま社会に置いておいては 人様に迷惑をかけますと、迷惑をかけるからダメです、その人を刑務所という塀の中に押し込めて、隔離をして、迷惑にならないようにする、あるいは人々の被害感情に訴えて社会からその人を隔離をして自由を奪って懲らしめると、そういった意味で制裁を加えるという形になります。しかしその罪を犯した人が10年間刑務所にいたからといっての表面上は罪を償ったということをしたとしても、詐欺罪を犯したということはその事実そのものは消えることがないのであります。罪の事実、罪を犯したという事実は残り続けるという形であります。同じようにですね、私たちが生まれながらに持っている悪い部分、まあ、これを現在という言い方をしてますが、これは人間の努力によってその罪を犯さないようにするということを、つまり罪を克服するということは人間の力によっては絶対にできるものではないのであります。しかもこの厄介な現在というものを未解決のまま放っておくことはできません。なぜならこの聖書の中に罪の問題を放置していた場合、そのことから来る報酬は死であると明確に書いているからなのであります。この罪を取り除く唯一の手段は何でしょうか。罪の贖罪、贖いのために私たちの身代わりとなって死んでくださった方がいます。イエス・キリストの十字架、その十字架は私たちの罪を許すためでありました。そしてそれはずっと神様の計画として計画として罪を、私たちの罪を許すための計画として計画されていたものでありますし、その計画そのものが神の愛であるわけですけれども、その神の愛を知ること、そして罪を悔い改めること、これが罪から来る 死から救い出す唯一の手段なのであります。ここまでが今日の聖霊の前置きになりますけれども、今週の福音として御言葉を掲げさせていただいております。今週の福音で伝道者の書から選んでおりますけれども、3章の11節ですが、神のなさることはすべて時にかなって美しい、神はまた人の心に永遠への思いを与えられた。しかし人は神が行われる御業を初めから終わりまで見極めることができない。この御言葉を選んだわけですから、わけですが、それは、その御言葉をなぜ選んだのかということをちょっとだけお話をしたい 思いますけれども、これは旧約聖書であるわけですが、イスラエルの王国を築いたダビデ王、その子供でありますソロモン王ですけれども、神様からの知恵という賜物をいただいて祝福された人生を歩んできたわけですけれども、祝福された部分とまたそうでなかった部分、この2つの側面があるわけであります。すなわちソロモン王の人生は前半と後半で大きく異なっているということが言えるわけですけれども、旧約聖書の箴言、そして伝道者の書、この2つの著者はソロモン王となるわけですけれども、人生の祝福された人生の前半と、またそうではない人生の後半、この違いをはっきりと物語っている聖書の部分だと思います。箴言においては、つまりソロモン王の人生の前半ではですね、神様と共に歩み、知恵という神様の恵みをいただいた、神を褒めたたえる言葉が散りばまれているわけでありますけれども、神を褒めたたえることによって、イスラエルの国は王国として栄え、ソロモンの治世は栄華を極めることになった。これは皆さんご存知の通りだと思います。しかしそこにまた落とし穴がありました。栄えること、成功することは ある意味誘惑と神一重だと思われます。外国の方から多くの女の人たちがソロモン王の知恵に聞きたい、イスラエルに集まってきました。そしてソロモンはたくさんの奥さんを抱えることになったわけであります。そしてその外国の女の人たちが持ち込んだ外国の神々に次第に心を奪われることになりました。神様との関係が損なわれ、神様からの以前いただいていた祝福を徐々に失っていくということになるわけであります。神様からの祝福を失ったソロモン王は伝道者の書でつぶやくことになります。すべては虚しいと言います。彼の心のつぶやき、信心、心の底からのうめきつぶやきだと言えると思います。神を失ってしまえば、神様からの恵みを失えば人生は虚しいのだとソロモンは切々と訴えており、そのことを聖書は赤裸々に語っているわけであります。そして現代を生きる私たちはそのことから目を背けないで、むしろ目を向けるべきでないのかと思うのであります。そのような中でソロモンが苦しんでいる中でも知恵を失っていないというところがすごいと思うんですけれども、人間の本質を言い表す言葉がここに出てくると思います。それは端的に言って、今のこの世の中に生きている私たちは制限がある私たちであります。時間の制限というか、限りのあるこの世の中において、その人間が真逆の存在である神様、永遠の存在というべきもの、それに対して思いが与えられているんだということを彼は呟いてつぶやいているわけであります。日本においても古くから聖者必須、絵者条理、これは平家物語の言葉でありますけれども、今は盛んなものであっても必ず年を取って衰えていく、それからあったものは必ず別れなければいけないと歌っています。限りのあるものは虚しいのだと、諸行無常なのだと日本の古い書物も指摘しているわけであります。限界があるものを悲しむということを東洋も また中東もアフリカやヨーロッパも全世界がそのことをちゃんと知っていて、そのことを書物に記しています。救われた私たちは神様から永遠の命をいただきます。しかし私は子供の頃から教会に通い、そのことを教えられてきましたけれども、子供の頃はですね、天国に入り神の国で永遠に賛美する生活が与えられるということに少しの違和感を感じたことを思い出します。それはどういったことだったと思いますでしょうか。やっぱり子供の頃、永遠に賛美するのはもしかしたら疲れるのではないかなと、このように思ったのであります。それは今考えてみれば滑稽なんですけれども、そもそも永遠というものを感じたことがないので、そのように思ってしまって、今いる私たちは限度がある中で生きていますけれども、そのことから解放されているということを理解することができない、当然のことだと思います。だから神の国というものは、私たちが生きているこの限度がある世界とは真逆の世界で、時間の制限等に左右されない完全な世界であるということだと思います。私たちの尺度では理解できるものではない、そのようなところから改めていかなければいけないのではないかと思います。神の国に入るということは、罪が解決されて罪がない体で神の国に入るということになります、ということでありますから、もう私という人格に張り付いている罪というものから解放される、そのように思っていまして、神の国に入った場合はきっとあの時あのような罪をしたなんていうことを話し合うことすらなくなるということだと私は思っております。もうすでにこの肉の体はからは解放されて、罪からも解放されて、変えられた自分として違う人格として神の国に生まれ変わって、神と交わることになるのではないかというふうに思います。今私たちは今生きていますけれども、神様との関係はどういったものでしょうか。聖書を紐解いてちょっと確認したいと思います。モーセの時代と十字架以後ではどうなっているのかということをちょっと、聖書を見て振り返ってみました。開かなくても結構ですが、出エジプト記をから、モーセと神様のどのように出会ったかというところをちょっと見てきたんですけれども、出エジプト記の3章の1節から6節に、モーセが神様と出会ったシーンが書かれております。ちょっと読んでみますけれども、モーセはミディアンの祭司で、彼の宗徒イテロの羊を飼っていた。彼はその群れをアラノの西側に追っていき、神の山ホレブにやってきた。すると死の使いが彼に現れた。芝の中の火の炎の中であった。よく見ると火で燃えていたのに芝は燃え尽きなかった。モーセは言った。なぜ芝が燃えていかないのか、あちらへ行ってこの大いなる光景を見ることにしよう。主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の中から彼を呼び、モーセ、モーセと仰せられた。彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。ここに近づいてはいけない。あなたの足の靴を脱げ。あなたの立っている場所は聖なる地である。また仰せられた。私はあなたの父の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を仰ぎ見ることを恐れて顔を隠した。このように記載されています。モーセが神様と会ったホレブの山、これはあの中東の方に、いわゆる聖地旅行というような局面で訪れる場合ですね、必ず そのルートに組み込まれている観光地になっているようでありますけれども、ホレブの山というのはモーセが神様と会った場所であるということであります。この時にもちろんまだイエス・キリストの十字架なんていうものはまだ実現されていない、罪のままの体を持った時代だったわけですけれども、まだ神と人間との関係が回復されてなかった時代は、その神が近づいてきた時、近づいてはいけないという形だったわけですよ。でその地というものは聖なる地であるから、あなたの足の靴を脱がなければいけない、そのように神様自身を語られています。私たちは十字架が成就された後に生きています。私たちはこのように教会に、聖なる場所に行き来していますけれども、イエス・キリストが罪を贖ってくれたので、神の前に私たちは出ることが許されているということを認識すべきだと思います。私たちは自由に行き来できるようになっているのであります。そのことは福音書ですね、福音書の中に繰り返し出てくるわけでありますけれども、4つの福音書がございまして、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、この4つの福音書がございますが、それぞれ十字架の全部の福音書に十字架の記事が出てくるわけですけれども、4つのうち3つまでそのことが記載されています。例えばマタイの福音書でいきますと、27章の51節、すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた、そして地が揺れ動き岩が裂けた、このように書かれております。神殿の幕というものは、そもそも神殿にというものは誰もが入れる場所ではなかったのであります。その幕というものは、いろんな儀式があって、大祭司、祭司の中のトップに位置するもの、そのものがそれなりの準備を経て、その場所に入ることが許されたとされている場所であります。その幕がですね、イエス・キリストの十字架が成就した後に真っ二つに引き裂かれた、そのことをもってして、もう人間と神様との関係は十字架の成就をもって回復したということが言えます。そのことによって神様の前に万人が自由に出入りすることができるんです。このようなことをここに記載しているわけであります。救われた私たちは、救われた後この地上において、神の国に入るまでどのように準備していったらいいのでしょうか。今日この奨励の場でですね、選ぶことを示された聖書の箇所を見ていきたいと思いますけれども、使徒パウロの書簡でありますコロサイ人の3章の1節から3節までを選んでおりますけれども、もう一度お読みいたしますが、こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえさら、よみがえられされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。このように書かれているわけですけれども、一つ目は第一節に書いているように、救われた人々はもう地上にある自分というものを、地上にある自分は地上にあるものとして、上にあるものをまず追い求めるべきはないかという勧めが書かれています。ここに書いてある、もうバッチリ書いていますけれども、キリストと共によみがえる、つまりイエス・キリストを信じて受け入れた人は、地上にある生涯よりも 上にあるものを求めるべきではないか、そのようなおすすめが書いてあります。そして二つ目として、地上のものを思わず天にあるものを思えと、このように書いてあるわけです。それが二節であります。で、三つ目は、私たちは地上にあるんだけれども、今実際に生きて命はあるんだけれども、この体はすでに罪の体ではあるんだけれども、すでに死んでいて、命は天にあってキリストと共に隠されていると、このように書かれてあります。ある意味、私たち今生きてはいますけれども、神の国に入る準備期間だとして、神様からの恵みをいただいて、この人生を全うしていかなければいけない、このように思うわけであります。新しい年が始まりましたが、先週斉藤先生が吉秋を開き、語ってくださいました。恐れないで一歩を踏み出しましょうと、このように教えられたわけでありますけれども、本当にそのように思います。私たち、救われた者として、教会に集う者として、神様からの恵みを受けている者として、スタートしたばかりでありますけれども、この2015年もいろいろなことがあるかもしれません。必ずしもいいことばかりではなく、試練の中にあることも多いかもしれませんけれども、神様のなさること、神様の計画は全くものとして、神様のなさることに期待をして歩んでいきたいというふうに思います。一言お祈りを捧げたいと思います。神様、このひとときを感謝をいたします。このわずかな時間、御言葉を開き、あなたの御旨に耳を傾けることができましたことをありがとうございます。今週1週間も、あるいは今年1年も、さまざまな私たちにとっては耐え難いことが起きるかもしれませんけれども、それもすべて神様の計画として私たちに与えられるものと信じて歩んでいくことができますように、私たちに力を与えてください。お願いいたします。今週1週間も厳しい天候が続くかもしれません。私たちの生活を事故や病気や怪我などから守ってくださいますように、導いてください。このひととき、本当に御言葉に聞き入ることができましたことを、これより感謝を申し上げます。この小さき祈りを、イエス様の尊いお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。